西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、2月の西宮徹底解剖は西宮ゆかりのサブカルト文学と題して、ゲストティーチャーに文芸ソムリエの土井豊先生をお迎えしてお届けしています。土井先生、今週もよろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします、
は
い、
今日は生放送でございます。土井先生への、ね、ご質問とかご意見とかいろいろあのメールファックス、そして、もちろん、ね、クイズの答えも3つ、
もう本日答えを正解を申し上げましょう、
はい、そうなんです、はい、お寄せいただくと、図書カードも当たると、こういうわけでございます。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 そしてメールは 787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp、 こちらまでどんどん送っていただきたいと思います。さあ先生、はい、もうすでに何通か
来てますね。ありがたいことです。
はい、ご紹介したいと思います。こちらは、西宮市にお住まいのラジオネームあきらさんです。いつも土井先生のお話は毎回楽しく聞かせていただいています。前の放送、昨年の分なんですが、はい、を聞いて村上春樹さんの本を多く読ませていただき、西宮と被るところに注目して読むとより一層楽しく読めました。今後とも西宮に関する文学や美術のお話よろしくお願いいたします。ところで第2週のミステリー散歩で話の出た兜山の橋とはどこなんでしょうね。まさか兜山森林公園の緑橋ではないと思うんですが、
はい、これ一応もう一度清涼院流水さんのその小説の場面を読み直してみたんですが、しかし、はい、吊り橋としか書いてなくって、うん、で吊り橋っていうのは多分あの辺にないんじゃないかなと思うんですよね、うん、で実在しない橋なのか、あるいはおっしゃってるように緑橋のイメージなのか、うん、まあ、いずれにしてもその小説の中では、小学校の頃の遠足で兜山へ行った時に、後ろ振り返ってはいけないというね、そういう階段があったんだというそういう話だったので、はい、まあ、いずれにしてもその架空の橋であれ緑橋であれ、その周辺の橋を、まあ、思い浮かべていただければいいんじゃないかなと。
なるほど、
まあ、実際に牛女どうも当時ね、こうよく、はい、出たというね、その目撃情報がいっぱいあったようですんでね、
あのエリア一体いろんなところに出没した
あったらしいですね。詳しくご存知の方はまた番組に
教えていただきたいですね。
もうね、ミステリーハンターみたいなね、そんな番組ができるかもしれませんよ。
1ヶ月ぶっ通しでいろんなミステリーを追うみたいなのも ね、またいいかもしれないですね、はい、はい、また情報がありましたら、
はい、お願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、そして、同じく西宮市のラジオネーム宮子さんからもメールをいただきました。増井さん、土井先生、こんばんは。以前西宮文学案内で先生の春日語りを聞き、とても分かりやすい説明でまた聞きたいなと楽しみにしておりました。私が春日をちゃんと知ったのはアニメの2期で、展開の面白さ、見事に表現された西宮の風景を見てハマってしまい、友達と聖地巡礼もしました。北港、春日坂などいろんなところを巡り、おそらく同じ聖地巡礼をしにいらしたであろう方々にも遭遇し、改めて春日の人気を感じました。以前ネットで行われていた一度は訪れたい漫画アニメの聖地、このアンケートでも春日の聖地である西宮が1位に選ばれたそうですよ。新作アニメも楽しみですが、せめて春日の中では西宮の風景を変えないでほしいというのが個人的な希望です。 なるほどね。磯田は、劇場版で知っていましたが、東野圭吾さんの作品ででも西宮が触れられているとは知らず驚きました。今津砲台も歴史上貴重なものですし、なんとか維持してほしいですね。またどこかで先生のお話が聞ける機会がありましたら、ぜひお聞きしたいですということなんですが、
はい
ね、でもあれですかね、一度は訪れたい漫画アニメの聖地。
そうなんですよ ね、選ばれてるんですよ西宮。 いいですよ。
それはいいじゃないですか、ぜひぜひ、
ね、またいい機会が、
たくさんの方に来ていただきたいですし、
ぜひぜひ、今度ね新作アニメもまた長戸由紀ちゃんの小説というのが始まりますのでね、聖地巡礼増えるかもしれませんね。
西宮がどれぐらい描かれてるんやろって先生おっしゃってましたけれども、
そうなんですよ、実際ね、その変わってしまった風景じゃなくて元の風景でね描かれる方がファンとしては嬉しいかもしれませんよね。
そうですよね、まあ、いろんな思いで皆さん、
そうですよ ね
お読みになるんだと思うんですが、またどこかで先生のお話が聞ける機会がありましたらぜひお聞きしたいとおっしゃってるんですが、近々あるんですよね。
同じその西宮市 の、 門戸薬人の駅前にあります、樹桃屋さんというですね、飲み屋さんがあるんですが、そこ の、 イベントスペースで、はい、これはですね文学へのいざない in 門戸薬人というタイトルで、はい、トークショーをやりますので、3月の22日日曜日の午後です。14時半から、
はい、2時半ですね、はい、午後2時半から、
で、まあ、今回はですね、西宮ゆかりの村上春樹のお話をしようかなと思っております、は
い、これ第0回って書いてあるんです。そうです、0からのスタートということなんですか。
できれば定期的に開催したいなと思って、まあ、そんな風につけました、
はい、普通は第1回からスタートやと思うんですけど、いやいや、
試しにやってみて、好評であれば、まあ、続けてやろうかなと、
はい、なるほど、はい、村上春樹の魅力はこの西宮が原点だということで大いに、土井豊先生が語ってくださるわけで、
はい、そうです、
はい、じゃあ春樹ファンもそれからここから春樹にハマろうかなという方も、
そうですね、まだ読んだことない方もぜひいらしていただければと思っております、
はい、参加費は1000円で、でもお菓子とコーヒーか紅茶がつくということで、
はい、あと懇親会も予定しておりますので、
いいですね、はい、じゃあ土井先生とこうね、プライベートにこういろいろとね春樹のことも教えていただけたりとか、
そうです、
会話もできると、
がっつり語りますので、はい、
ぜひ楽しみにしていただきたいです。宮古さんもぜひよろしければご参加いただきたいですね。ぜひぜひ、はい、お待ちしております。
はい、よろしくお願いします。
さあそれから、毎度おなじみ天からしゃんさんからもいただきました。ただね今回のちょっとね、ファックスの調子が良くないみたいでちょっと判読できにくいところもあるので、ちょっとアバウトになるかもしれませんがご紹介したいと思います。土井豊さんこんばんは。毎週楽しませていただいています。西宮砲台の話題をされていましたね。私が子供の頃は自由に出入りできましたが、ご存知のように現在はフェンスに囲まれています。ただ毎年9月の終わりにお前浜一帯で海辺のヒロッパフェスタというイベントが開催され、その日は開放されます。昨年は砲台の内部に海水浴客でにぎわう懐かしいお前浜の写真が展示されていました。甲子園球場と西宮砲台、私はこの2つの建造物を西宮を代表する大小の円柱ランドマークだと密かに笑いって書いてありますが、密かに決め込んでいます。かつてはクリスボンという中型の円柱ランドマークもありましたが、これはもはや思い出の中でそびえていますというかね、このクリスボンはね、
村上春樹原作の風の歌を聴けというね、はい、大森和樹監督作品の中で、はい、ロケの、ね、場所として出てきておりましたね、
はい、
あれもう今ないんですよね。
ないです、
取り壊されたんです ね
でも宿賀のすぐそばで本当印象的な建物、
変わった建物ですもんね、
でしたけど、あれは残しておいてほしかったなという、個人的にも思ったりもするんですが、ね、追伸土井先生、いつの日か新西宮ヨットハーバーを作品の中に登場させてくださいね。あのタモリさんも利用されたそうで、先日の夜タモリであそこはいいヨットハーバーだね とおっしゃってましたよ。
いや、タモリさんがねそこにいらっしゃったんですかね、うん、じゃあねきっとね。
でしょうね、う
ん、
多分。
あの実は村上春樹もその西宮ヨットハーバーの名前だけはちゃんと作品の中に出てくるんですよね、うん、あの1984という小説の中で、
はい、
あのちらっと名前が出てきます、うん、はい、西宮ヨットハーバーね、ヨットを持ってるという金持ちのね男性が出てきて、
はい、
うん、まあ、あの作品の中にちょっと使いたくなるシチュエーションですよ ね、ヨットハーバーね。
なんかでもあそこを舞台にもうちょっとなんか描き込んでいただきたい
の
と。
いやもうあのじゃあ早速殺人事件の話を
殺人事件の話ですか。
ところであの 、はい、円柱ランドマークといえばあれですよね、うん、あの西宮球場もね残ってたらね円柱ランドマークなんですけどね、残念ながらあの四角くなってしまいましたのでね、形が
確かにね、ガーデンズショッピングセンターになってしまいましたから、うん、ガーデンズ
丸くねしておいてくれればね円柱ランドマークになったかもしれませんね。
じゃあ甲子園球場はあれ円柱ランドマークですか、巨大な。
そうですよね、甲子園球場と西宮砲台と。
なるほど。でもまあ
ランドマーク、
これはもうなくなってしまったものの、うん、なんかこう思い出に絡んでる中でのこうランドマークというイメージなんでしょうかね、山からさんは。
かもしれませんね。
甲子園球場はまだ今現役でね頑張ってくれてるわけですから、ね、というわけでまあいろいろお便りもねいただいておりますが、さて今日は第4回目西宮が生んだ漫画アニメということで、はい、お届けしていくんですが、
今その甲子園球場のねお話が出ましたが、はい、あの前回、番組の最後にですねおかけした曲、オーメンズオブラブという曲をですね、はい、吹奏楽の演奏のやつをかけたんですけども、あのそれはなんでかけたかっていうとですね、はい、それがあの漫画のですねタッチのあの映画版の中にですね登場するので、まあ、おかけしたんですよね、まあ、あのちょっと、ご存知だった方はひょっとしたら少ないかもしれません。
なるほど。
あの実写版のタッチって映画ご覧になりましたか？ あんまりヒットしなかったんで残念ながら見てないかもしれないんですが、朝倉みなみをですね、これは長澤まさみさんがですねやって出るんですよね。
見てないです、う
ん、
私
でね、はい、あのタッチはあれ双子なんで、うん、和也とね達也と双子なんで、はい、これあの斉藤翔太さんと斉藤啓太さんって双子 あのタレントさんがいてですね、
はい、
その二人が演じてるんですよね。で、あの前回のオーメンズオブラブはですね曲がね、うん、こう面白い使われ方をしてましてね、まあ、タッチご存知の方はあの新田明夫君というですねあのタッちゃんのライバル あの強打者がいるのをご存知だと思いますけれども、はい、あのライバルのバッターなんですよね、
うん、
でそのライバルの新田明夫がですねそのバッターボックスに立つときにですね、応援団が、
はい、
あの吹奏楽の応援団がスタンドからですね、うん、あのテーマソングみたいに演奏するんですよね、
はい、
でその演奏するのがあのオーメンズオブラブを演奏すると。
なるほど。
で、ね、すごくねこれはあの吹奏楽をやってる方にとっては多分あのものすごくツボにはまる選曲だと思うんですね。 うまいことこう選んで使ってるなっていうのをね僕は感心して映画館でね思わずあの鳥肌立ってましたけれども。
なるほど。そういうわけ で
テーマソングとしてね、あの新田明夫登場のテーマソングとして吹奏楽が実際にスタンドから演奏するんですよね。なかなか洒落たことをやってましたよ。
なるほど、はい、
まあ、映画版はあの出来はちょっと賛否両論あったようですけれども、はいはい、なかなかあの結構忠実にねあの映画化されてました。
そうなんですか。
あの犬のパンチもねちゃんと出てきますので、
うん、でもやっぱりあの人気のものはそれぞれの皆さんがお持ちのこうイメージがあるので、はい、なかなか難しいですよね、こう実写で映画化するとかっていうのはね。
いや、まあ、しかしなかなかいいチャレンジだったと思いますね、うん、でタッチはねあの、はい、漫画のタッチアニメのタッチいろいろあのそれぞれね皆さんお好きだと思うんですけれども、はい、その実際には甲子園行ってであの第一試合の前にあの告白してですね、うん、あのたっちゃんが南にあネタバレしてしまったいいんですかあのたっちゃんが南に告白してそれで、はい、あとはもう大会の試合はほとんどないんですよね、描かれなくて終わってしまうので、うん、まあ、甲子園球場の周辺しか、まあ、実際には出てきませんね、
はい、
残念ながら。
甲子園球場が結構すごく出てくる映画というか、うん、まあ、あ漫画
そう、ね、漫画の中ではやっぱりあの、うん、ドカベンですとかね、あの水島新司さんの漫画の甲子園シリーズはねものすごく詳しく描かれますよね、はい、 で、甲子園といえば高校野球でその野球部の活躍ばかりではなくて、いろんな形でその甲子園への憧れっていうのがありますのはですね、例えば、もちろん先ほど言いましたそのスタンドでの、ね、応援というのもあるんですけれども、入場行進で、必ず西宮高校のこれは私立ですね、西宮市立、西宮高校の、ね、一西という、はい、高校の女子生徒さんがプラカードを持つと、
はい、夏の大会で、
ね、風物詩ですよね、はい、なんかそのためにわざわざねこう西宮高校を目指す方もいらっしゃったというふうにまあ聞いてはおりますが、
親子3代、なんかね、プラカードを持ったっていう方もいらっしゃるそうで、
そうなんですよ。でね、ドカベンのですね、続編なんですけれども、その大甲子園というですね、タイトルのそのドカベンの続編漫画があるんです。で、その中でそのプラカードガールの、エピソードもね描かれていたりして、なかなか細かいですよ。ドカベンはプラカードのね、このドカベンの中では西宮高校じゃないです、西宮女子学院というですね、ちょっと名前を変えてありますけれども、多分制服はこれ元の西宮高校の制服と一緒じゃないかなと思うんですが、それでプラカードガールの女の子がいるんですけどね。でその女の子が社長の娘なんですね、
はい、
でところが大会 の, その入場か入場式直前にですね、そのお父さんの会社が倒産したという話が出てくるんですよね、
う
ん、でそれで岩木くんっていうのが葉っぱを加えた岩木くんがいるんですが、その岩木くんが、自分も同じようにそのお父さん会社倒産してますので、
うん、
でそれで、この女の子をねこう励まして、最後までね入場行進をこうやらせるっていうね、なかなか泣かせるエピソードも出てきたりね、
感動的ですね、はい、
ね、結構ね細かいんですよ、うん、だからドカベンは西宮市民の方ね読むと、ああこれあそこやってねすぐ分かるんじゃないかなと思いますね。
なるほどね、はい、それから甲子園と吹奏楽ということではちょっと印象的な、
これはね、はい、僕は最近の漫画ではね、一押しですね、川原和音さんの青空エールというですねタイトルの、はい、これは少女漫画なんです、実は、で少女漫画なんですが、主人公がですね、ヒーローが野球部の、選手で、ヒロインが吹奏楽の生徒さんというねで、
はい、
吹奏楽も強豪でですね全国コンクールを目指しているという設定 で、はあ、で野球部は野球部で甲子園を目指しているというね、美味しいとこ取りのですねそういう設定の漫画があるんですね、はい、これがなかなか爽やかで、で、例によってそのなかなか甲子園は行かないんですけれども、今まさにちょうど甲子園行ったところでしてね、
はい、
で面白いことにですね、北海道の高校なんです、この主人公たちはね、で甲子園来るんですけども、電車がですねちょっとよく分かんなくって、甲子園駅があるって言って喜んでるんですけれどもね、でその駅名の路線図とかも漫画の中に出てくるんですが、確定普通電車に乗ってしまってですね、
はい、
なかなか着かないねとか言ってやってるのがねこうローカル色があってなかなか面白いですね
なるほど、さあそのなんか今日はテーマ曲をお持ちいただいたということ
で、テーマ曲っていうわけではないんですがね、これは、ブラバン甲子園っていうですね、面白い CD が出ておりましてね、でこれは甲子園 の、常連校である大阪桐蔭高校ね、そこの吹奏楽もやっぱり強豪校なんですけど、吹奏楽部が、スタンドで応援する曲をですねこう CD にまとめたものが出てるんですよね、
はい、
だからその CD を聴いてるとその甲子園の気分が味わえるというね、それをちょっと思ってきました。
はい、なのでじゃあそこから短いの1曲、テーマオブ半沢直樹、甲子園のスタンドでね応援の時に流れてくるというね、テーマオブ半沢直樹、この半沢直樹もドラマ
実は西宮ロケが ねあったという
夜景のシーンとか
ゆかりの、ね、ドラマですよね。
さあ、2月の、西宮ゆかりのサブカルト文学、ゲストティーチャーは土井豊先生でございますが、さあ土井先生に出していただきましたクイズの当選発表を行います。 さあクイズは3回お出ししましたよね。まず1回目は鈴宮春日の憂鬱シリーズで、ヒロインの春日が小学生の時野球を見に行ったのは何球場だったでしょうか、というのが問題でした。はい、お答えを。
はい、この球場は甲子園球場でした。
はい、はい、甲子園球場でしたね。さあそして、2回目のクイズは、東野圭吾が阪神淡路大震災を背景に描いた小説で白夜行と同じヒロインが登場すると言われる作品は何でしょう、というのが問題でした。
これは、原野という小説です。
はい、さあそして、3回目のクイズは、西宮砲台は坂本龍馬とも関係の深かった幕末の人物によって作られたとされています。さてその人物は誰でしょう。
これは勝海舟が答えですね。
はい、というわけで甲子園球場、原野、勝海舟とお書きいただいた方が正解ということでございます。さあそれでは、ね、厳正なる抽選で先生に当選者を発表していただきたいと思います。クイズ当選者の発表です。
はい、めでたく当選されましたのはラジオネームあきらさんです。おめでとうございます。
ただね、ちょっとこのあきらさん、あのメールアドレスしかないもの、すいません、あの住所の方を桜 FM までお知らせいただければ助かりますので、よろしくお願いいたします。
はい、おめでとうございます。
3000円分の図書カードをプレゼントさせていただきますので、よろしくお願いします。おめでとうございました。いやいや、あの1ヶ月にわたって西宮ゆかりのサブカルト文学ということで、いろいろお話をいただきまして、特に今日は西宮が生んだ漫画アニメということでね、いろいろお話も伺ったんですが、
はい、あの実はですね、今日のタイトルにね、一番ふさわしいのは、うん、まあ鈴宮春日はね、もちろん西宮が生んだあのアニメと言えると思うんですけれども、はい、実はですね、その西宮出身で、そして西宮の背景をですね、結構漫画に書いてらっしゃる佐野奈美さんというですね、漫画家さんが最近ものすごく、売れててですね、
はい、
でタイトル、あの坂本ですがというね、坂本ですがクエスチョンマークというですね、こういうタイトルの漫画、まあ、あの読めば分かるんですが、非常にギャグ漫画なんですけれどもね、面白い漫画がありまして、であの見るからにですね、うん、あの県立鳴尾高校とおぼしきですね、校舎が出てくるんですよね。であの背景にですね、結構そのまあ鳴尾高校の周辺、あのちょうど甲子園球場も近いんですが、はい、あの辺りのですね、あの向こう側沿いのね、あの辺りの風景があちこちあの出てきてましてですね、多分お近くの方はもうすぐ分かっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。あの阪神電車とね、はい、あの並走、あの並んでこう坂本くんがね走ってたりね、こうあるいはその向こう側の河川敷のね、その堤防のところで、あのちょっと不良のね少年たちとこうなんか喧嘩をしたりね、なんかいろいろ見るからにあのお近くの風景がね描かれてますね、
は
い、だからあのどうもご本人があの聞いたところでは、その鳴尾高校の卒業生だということで、あの多分校舎の中のね描写も非常に、うん、忠実らしいんですね。残念ながらあの、うん、ね、部外者なので校舎の中まで確かめに行けないんですが、多分卒業生の方は見られたらね、もうすぐ分かるんじゃないかとね、思いますよ。だから西宮の生んだ今あのまさにヒットしてる漫画、はい、坂本ですが、これも面白いのでぜひ読んでみてほしいと思いますね。
もう単行本になって出てるんですか。
現在あの3巻まで出てますね。
そうなんですか、はい、ぜひ皆さんお読みいただきたいと思います。その他、
そうですね、あの結構ね、その西宮出身の漫画家さんって多いんですが、あの例えば、妖獣豆柴っていうね、あのアニメがあってですね、それ の、はい、あのコミカライズをね書かれた、青木光恵さんというあの方、漫画家さんね、あの宿川学院 の、 あのご出身で、
はい
はい、あのまあ、漫画家さんとして活躍されてるんですけれどもね、であるとかですね、あの木崎隆さんという漫画家さんがねいて、はい、これはあの少年ジャンプを中心にたくさん作品を書いてらっしゃるんで、結構あの知名度高いんじゃないかなと思うんですが、あのよく知られてる作品としては交通事故鑑定人 ていうね、あのそういう漫画がありまして、西宮のね出身で、大学は大阪芸術大学なんですけれども、
はい
はい、ご出身の漫画家さんとして、まあ、よく知られてるんじゃないかと思いますね。で、作品の中にね、その残念ながら西宮の風景がね出てくるということがなかなかないんですがね、
うん、
まあ、そういう意味ではやはりあの坂本ですが、あの佐野奈美さんがね一番こう知名度高いのかもしれませんね、
はい、なるほどね。西宮出身の作家の方に、西宮を舞台にまたいろんな作品も書いてほしいですね、
いただければねいいかなと思うんですけどね。そういう意味ではまだまだこれからね、まあ、もちろんあの谷川流さんのその鈴宮春日シリーズのね、
はい、
まあ、漫画バージョンで別 の、 スピンオフ作品がね、長門由紀ちゃんの小説がまだどんどんね話が続いてますので、それもまあ西宮が生んだ、まあ、漫画作品の今のね一番ヒットしてる作品と言えるかもしれませんね。
なるほどね。
まあ、アニメがあの4月から始まるので、はい、楽しみですね。
ぜひぜひ楽しみにしたいと思います、はい、というわけで、まあ、西宮ゆかりのサブカルト文学と題して、ゲストティーチャーの文芸ソムリエ土井豊先生にいろいろお話を伺ってまいりました。いやいや、でもなんかあの本当に、まあ、西宮ゆかりの方がこれからますます活躍してくださったら嬉しいなと思いますよね、うん、
実のところはね、あの西宮にまあ、もっとねその漫画の何かができるといいんですけどね。
あ、
まあ、一番いいのは例えば京都アニメーションみたいなね、ああいう、ま、あのアニメ会社がねその西宮に来るとね、
はい、
いいのかなという気がしますけどね。
またぐっとなんか知名度も、ね、また存在感も増しますよね。
そうですよね。やっぱそこでこう何かこう現に今作ってるっていうね、そういうのがきっと大事じゃないかなと思うんですけどね。
あ、そうか、そこに行ったら何かが 今生まれているというような、ちょっと聖地のような。
そうですね、やっぱりあの作品に描かれるだけではなくてね、そこで今現に生まれているっていう、そういうのが大事じゃないかと思いますね。
なるほど、ぜひそういうのをなんか作っていただけたらありがたいなと思うんですが、うん、土井先生頑張っていただきたいと思います。
いやいや、僕もまあ漫画描ければねいいんですけどもね
先生はあの純文学の方で、
小説の方で、
はい、小説の方で頑張っていただきたいと思います、はい、ゲストティーチャー土井豊先生でした。さて、来月3月は西宮の桜と題して、ゲストティーチャーに西宮市土木局公園緑地課の藤原孝之先生をお迎えしてお届けしてまいります。まあ、西宮の桜、花見の歴史とかね、ここがいいですよというスポットだとか、西宮オリジナルの桜だとか、もういろいろと桜にまつわるお話をいっぱいお伺いする予定ですので、ぜひお楽しみに。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。